是枝継人のお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝継人です。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りします。
改めまして、クローバーの是枝継人です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと秋口にニュースになってましたけど、ドライアイスでその、亡くなってしまうっていうのはあることなんですか？
ああ、そうそう、棺の中に顔を入れてお別れしてて、ドライアイスが充満してたかって、二酸化炭素が充満してたので、まあそう、一酸化炭素中毒なのかな、
で亡くなってしまったってことですかね。
そうそうそうそう、
二酸化炭素か、二酸化炭素が多くて
充満して、そう、
気を失ってしまうみたいな感じでしたよね。
そうね、まあ泣きにしもあらずですけど、それあれですね、
はい、
取材入りましたね、うちもね。
あ、そうですか。あのそれはあのどういう状況だと危ないんですかみたいなのを聞いてきたってこと。
そうですね、まあ根本的にはそうです。ドライアイスはあの空気より重いので、
はい、
ドライアイスというか二酸化炭素は下に充満するんですよ、
はい、
でも棺みたいな箱に入っているところで下にドライアイスが充満しているので、棺の蓋を開けてお別れをしていた時に棺を覗き込んでいったらいっぱい吸い込んでしまったっていう話なんだよね、
はい、出口が狭かったからなおさらだったんですかね。
多分お別れ室みたいなところだって書いてあったので、まあ、そんなに広くないお部屋でそれをやってしまったからっていう話で、換気ができてなかったっていうのが一点と、
はい、
まあ、顔を近づけすぎたかっていうところで言うと、棺じゃないとそう長時間お別れができないような状態だったのかなって僕は思っちゃったね。自宅に連れて帰ってお布団やベッドに寝かしつけてる段階だと、要は広く流れていくので、はい、そこでしっかりとお別れができていれば、納棺した時にそこまで顔を近づけて長時間いなきゃいけないほど気持ちの整理が取れないってことはないようになるわけですよ、
はい、
だから納棺する前にどれだけちゃんとお別れができるかが大事なんですっていう話をですね、
はい、
取材で答えましたらですね、
はい、
あのテクニック的な話をした納棺師に負けまして、放送はされませんでした。
テクニックの方もあるってことなんですね。
テクニックなの話、
たまらないようにみたいなことなんですかね、
まあ、いやでも、まあ、換気しましょうとかって話じゃないの。
そうですよね、
まあでも下手したらエンバーミングした方がいいですよみたいな話になるかもしれないよね。
ああ、ドライアイスではなく、
ドライアイス危険といえば危険で、
はい、
まあ、僕らもドライアイスを車に積んでるんですけど、夏場とかだとやっぱ揮発が激しいんですよ。
はい、
そのマイナスに、ね、200度ぐらいのドライアイスをグッと冷やすこと、二酸化炭素をグッと冷やすと液体化するんですよね、
はい、
でそれが固体化する、あ、液体化じゃ固体化するのがドライアイスなので、
はい、
それを車の中に積んどくとどんどんどんどん揮発して車の中に二酸化炭素が充満するので、
危ない、
そう、車開けたら息苦しいみたいなのが
あるんですね。
あるから換気ちゃんとしてねっては。
実際に体感するぐらいやっぱ
差が出るんですね。体感するぐらい、いや苦しいよ。
へ
ー。あとはね、ドライアイスってなのでドライアイスボックスって言ってドライアイスを入れる機械は、
はい、
あの深めに作られてるわけですよ。で
深めに、
そう、下に二酸化炭素が溜まって冷気が溜まるようになってるので深いので、下の方を取るときにこう体を身を乗り入れてですね、手を伸ばさないと奥まで届かないぐらい、まあ、1メートルぐらい下にあるから、それをこう出し入れしたときに下にある二酸化炭素をね、なるべく空気に触れないようにあのびっちり入ってるから、それをグググッとこう引き上げるときに一気に二酸化炭素がふわふわふわっと上がってくるので、
はい、
やっぱ息苦しいよね。
へえ、ちょっと高山病に近い感覚なんですかね。
かもしれないですね。空気が薄いみたいな感覚になる。
なんとなくですけど、その葬儀あった時棺にすがりついて泣くみたいなイメージまだありますしね。それをやりすぎちゃうと、
そうだ、ね、蓋を開けてお別れをするのは悪いことではないんですけど、まあ気をつけてもらいたいなと思うし、
はい、
2人っきりにはならない方がいいのかもしれないけど、
ね、お一人でこう対峙しない方がいいですね。
その時はちょっと注意して くださいねって話なんだけど、うん、
近くに誰かいれば気づきますもんね、うん、きっとね、
まあ、できればでも納棺してからゆっくりお別れするのではなくて納棺する前にゆっくりお別れをしておくことが大事なのかなと、
はい、
問題はそこなんじゃないかなって僕は思うんだけどね。
ちゃんとここでは伝えましょう、
うん、ただなかなかねそうじゃない場合もあるから自宅に連れて帰れないから、うん、もう病院から葬儀屋さんを任せしますで葬儀屋さんの霊安室で棺に入ってドライアイスの状態でお別れするしかない人もいるから、
はい、
そういう人はご注意ください、
はい、うん、もうびっくりでした、
はい、
そういう場合もねあるんだってことなの で、
そうです、ね、
気をつけないといけないですね、うんうんうん、そしてですよ、
うん、
もうちょっと年の瀬ですけど、
そう、ね、
年末年始ってなんとなく亡くなる方多いイメージあるんですけど、
うん、
そういう場合はどうしたらいいんですか。
そうね、このクリスマスから年末って多いんだよね。
あ、まあ、そうですか。
で、こうね、できればみんな年内にやりたがる。
持ち越しさないでおこうみたいな感覚なんですかね。そう
そ
う
そ
う、
とりあえず年内に火葬だけは済ませたいみたいな感じなんですけど、お坊さんも忙しいみたいな話で、亡くなる人の数もいるので火葬場も埋まってくるんですよ。
そうですよね。なんか動いてる数は一緒なんですか、火葬場とかその日取り的な問題。
うんとね、地域によって違いますけど、大晦日ともびきだけど火葬しますみたいな火葬場も出てくるし、
ああそうですか、
うん、通常の火葬件数、1日の通常火葬件数より少し多めに火葵する火葵場が多いかもしれない。
あ、じゃあちょっと備えてくれてるんです、
ね、多少ね、
うん、うん、うちの祖母もそうだったなと思ったんですよね、年末だったけど、その時どうしてたかなって思うと全然覚えてないですよね、うん、バタバタしてたから記憶になくって、
だいたいね、人口でいうと5万人から6万人ぐらいに1人亡くなっていくんですよ、1日にね、
はいはい、
だから都市の人口、都市人口を考えてもらって10万人都市だったら1日2人ぐらい亡くなるよね、はい、みたいな感じで、
はい、
自分の町の火葬場にの1日の火葬件数何件かみたいな話になってくる。
それでなんとなくその火葬の回数は決まってるんですか、
うんうん、
へ
え。でそれがやっぱり冬場の方が平常時より 1.6 倍ぐらい人が亡くなるというふうに言われるので。
そんなに違うんですね。
だからやっぱり年末年始は混み合うので、さらに火葬場三が日は休みのところが多いから、
うん、
そうすると1日に5人火葬しているところが15人そこでこう重なってくるわけじゃないですか、はい、そうするとその分が4日5日6日に流れていくわけだよね、
はい、
でそうするともうそのあたりはフルで稼働しなきゃいけないし待ち時間も長くなるので、
うん、
通常だと中2日ぐらいで稼働できる自治体が中5日6日10日になるよねっていう話になる。
そのご遺体の保全とかが大変になってくるってこと
ですか。保全管理に関しては冷蔵庫に入れるかドライアイスの処置をするかで、
はい、
プロの葬儀屋さんに任せておけば1週間ぐらいは全然大丈夫ですよ。
あ、そうですか、
うん、それよりまあ家族の気持ちであったりとか、まあ、おみそか、ね、とかみそかに亡くなって年内はもう無理かという話になった時に、まあ、三が日明けて正月末が明けるうちからお葬式にお呼びするのみたいな話になるから、
うん、どこまでお声かけしようかなっていうの悩みになりますよね。
三が日はだいたい休みで3日の火葬からやる火葬場と4日の火葬場から動くところもあるけど、6日まではねやっぱり火葬式が多くて、
ああそうですか、
うん、3日のお通夜とかってたまにやりますけどね、
うんうん、
まあ、だいたい僕たちはこのクリスマスもねお寺で過ごすことが多くてですね、
はい、
はい、あの世の中あのもうジングルベル流れてるところジングルベルが遠くで聞こえる中、
はい、
木魚の音を聞きながらこう夜を過ごすというね、素敵な
世界日本人ですね、はい、ああそうですか、
うん、そう、目黒のですね、
はい、
時の目黒のお寺さんで保育園やってるお寺さんがあったんですよ。もう今やめちゃったんだけど、はい、保育園でやっぱ園児たちはクリスマスやりたいじゃない。
そうですね。
でも園長先生住職なんだよね。
どうするんですか。
だからもみの木祭りってのやってました。
素敵な言い換え方
もみの木祭りをやって住職が赤い衣を着てですね
赤い衣着るんですね。
登場してましたね いろんなものに神様が宿ってるので、ペットボトルの神様もいるし、トイレットペーパーの神様もいるし、ボールペンの神様もいて、だからそれを大切にしなきゃいけないんだよっていうのは絶対悪いことじゃないよね。
いい考えですよね、ありますか、ご葬儀
の神様。葬儀の神様と直接契約だっていつも言ってるんですけど。
直接契約なんですか。
はい、まあ、間接的なものをのあの神社とかお寺を排除してですね、
はい、
直接契約でやらせていただいているので、世の中にいいお葬式を増やすから、うちに私に一定数お葬式をお譲りくださいという気持ちで、あの葬儀の神様とやって、
はい、
で僕の思いを同じ社員をなんとか育てますんで、この子たちにもあのちゃんと温かいお葬式が行えるようにお恵みをお願いしますっていうふうに、まあ、思いながら、
そうそう、
葬儀の神様と直接契約やってるので、他の神様や仏様を信仰してる方を分け隔てなく、
はい、ね、
偏りのなく接することができるようになってるので、なので一定のこうご宗教に勧誘されても、すいませんちょっと葬儀の神様と直接契約やらせてもらってるんでって言ってお断りできるというい
い、
はい、
発想ですし、伝え方もいいですね、
はい、ということでですね、はい、まあ、こう年末に、ね、年始に向けてということでですね、
はい、
はい、話をさせていただきました。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
是枝つぐとのお見送り百花。いかがでしたか。是枝つぐとのお見送り百花、お相手は
高橋あさみ、
是枝つぐとでした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。